発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの太陽光発電ラジオ講座、いよいよ最終回がやってまいりました。
はい、どうも。
岩堀義弘さんです。
長いことお世話になりました。
ありがとうございます。
どうも。
もうね、世間は夏休みといったところなんですが、
はい、
まあ、夏休みになってくるとまたどうしてもいろんなところでエネルギー事情も変わってきたり、はい、使い方も変わってきたりしますが、はいはい、
そうですね。
発電マンという会社自体は、
はい、
これからどういう方向に向かっていくんですか？
まあ発電マンという名前ですから、まあ、方向は本当に正直変わらないんですけれど、うん、まあ、当初、まあ、創業した時からですね、再生可能エネルギーの普及を目指すということでずっとやってきまして、まあ、当時はね、本当に太陽光発電なんていうのは世の中になかったので、ほとんどそれをまあ普及促進するということで、皆さんのご家庭にの屋根に太陽光をつける活動をずっとしてきたんですけれど、まあ、ここ本当5年ぐらいでですね、もう急激にまあ変化しまして、一般のご家庭にはまあ太陽光はまあかなりの割合でつくようになりましたよね。新築なんかだと下手すると半分ぐらいつくっちゃうかなぐらいのイメージになったと思うんですけれど、まあ、そうかといってじゃあそれで終わりではなくって、やはりまあ今産業用とかですね、工場の屋根にも今つくようになってる。ただ、今太陽光がついてるのは電気を売電して、その収益で、まあ、その費用を賄ってるというやり方じゃないですか、うんうん、これは完全ではなくですよね。実は皆さんご存知かどうか分かんないんですが、ここ5年ぐらいで電気代ってものすごい実は上がってます、
うん、
実際にはね、うん、それの一つの原因がもちろん再エネ賦課金というので、まあ、太陽光とか自然風力とかそういった自然エネルギーを増やすために、負担が増えてるっていうことになってるんですけれど、それ以外にもやっぱり原発が止まって火力発電になってとかで、かなりの割合で電気代が上がってますと、
はい、
で一方でそういった太陽光とかそういった設備が下がってると、
うん
うん、でそうするとそれがどっかで逆転する時が来るんですよね。
うん、世界的な潮流でいうと再生可能エネルギーの方が安い、
もう安いって
言われるんですけどね。
もうもう安いっていう時代になってきてますよね。いわゆる、まあ、言葉で言うと難しいですけど、グリッドパリティって言うんですけど、そのタイミングが多分この日本でも3年から5年
まだそんなかかりますかね
ぐらいで来るだろうと言われてます。で実はそっからが本当の太陽光とか、再生可能エネルギーの本当の普及になってくるはずですよね。だって電力会社から電気買うよりも安いんですから、
うんうん、そういうことですね、うん、
自分で作った方がいいじゃないっていう世界にも、まあ、なりつつあるし、世界はなってるし、日本も今そういう段階に来つつあるということで、その時に必要なのはまあ蓄電池ということになるんですけど、
他の国などでも電気選べないの日本はって言われることがあるみたいですね。
はい、はいはい、そうですよね。だからもうこれからは電気をお宅はまあ電気を買うんですか、自分で作るんですか、どっちにしますっていう、
どの電気にしますっていうこととかね、
そういうことですよね、はい、そう、新電力もいろいろありますから、どこの会社から電気買うんですか、それとも自分で作るんですかっていうことになってくるですよね。
は
い、だからそうなってきた時に初めて家庭も自分の電気で賄う、会社も自分で賄う、あるいは地域全体がその地域の中で作った電気で賄うという世界がまあ具体的になってくるということだと思うんですよね。
は
い、で世界的な潮流としたら、もう海外ではRE100 っていう言葉聞いたことあるかもしれませんけれど、いわゆるリニューアブルエナジー、再生可能エネルギーで自分の会社は 100% 賄ってますよという、うん、それが一つの会社の、まあ、ステータスというかですね。
ああ、よく見ます、最近海外 の、はい、大きなブランドで、ファッションブランドであるとか、
はいはい、
メーカーであるとか、
そうですよね、うん、で大き例えば投資ファンドなんかも、もうそういう RE100 を達成している会社でないと投資しませんというところもある、
ね、これまた消費者 一部のねものすごいお金持ちという人たちがいますよね、はい、でセレブと言われる人たち、はい、こういう人たちが、はい、もうこの RE100 の会社からでないと選ばないとかっていう、はい、そういう態度に出てるっていうのが大きいですよね。
そうですね。でそういうふうに消費者がまあ意識が変わってくれば、うん、そういう会社がにお金も集まるし、でそういう会社がどんどん発展していくというと、どんどんどんどん社会がそういうふうになっていくと、うん、いうのが海外の潮流としてはそうあると。日本ではまだ実はまだまだ全然そうなってないんですが、あの一部の会社ではそういうことも
気づき始めてる、
で取り入れようとしている、うん、ということになってくると、例えば大きな会社がね、例えば自動車メーカーの大きなところが RE100 をじゃあやりますといった時に、その下請けにもそういったところをも求めてくるという形になると、だんだんだんだんこう社会に広がってくると。で、当然自分の家庭でも RE100 は実現可能な時代になってますから今、自分のところで太陽光で賄う、ね、賄った電気を自分で貯めて自分で使う、あるいはまあ先週もちょっとお話、前回もお話ししましたけど、車のバッテリーにもそれを貯める、あるいは車のバッテリーで貯めといたのを自分で使うということがもう具体的にできるようになってきた、
うんうん、
だから本当にあの、まあ当初僕が太陽光を始めた頃に、まあ生きてる間にそうなったらいいなみたいに思ってたのが、もう本当に手に届くところまで来たなっていうところがね、非常に嬉しいなと思いますし、まだまだでも今言ったように、その本当に今売電で太陽光つけてる間はまだまだ一人前じゃないというふうには思いますので、やっぱりこの本当に自給自足でエネルギーを賄えるという世界、社会ができるのをやっぱり目指していきたいなと思ってますけどね。
実は先月の頭に早稲田大学、大阪大学、静岡大学が、はい、産総研と一緒になって、
はい、
体温とか大気の間にちょっと温度差が出ますよね、はい、今だって昼間と夜との温度差が強かったりとかしますよね、はいはいはいはい、でこの温度差5度あるだけで、
はい、
1平米12マイクロワットの電力が生み出せるという熱電変換装置の開発に成功していて、
はい、
でしかも作り方が今の半導体集積回路と同じっていうので、もう本当に大量に簡単にどんどんプリントしていくみたいな加工コストでできると、
はいはいはい、
ですから環境電源技術としてもう IoT 社会を支えるにはぴったりではないかというような発表があったりしたんですけど、
はい、
これなんか見ていくと都市部で必要なその細かい電源はその場で賄えるってことになってきますよね。はいはい、
そうでしょうね。そうですよね。こういう技術がどんどんどんどん広がっていけばね、本当にまあただでさえ今 LED なんかも省エネになってますし、うん、少ない電気でかなり動かせるようになってきてますから、でそれに供給できる電源がね、うん、その場で発電できるということになってくれば、かなりその理想的な、ね、社会になってくるんでしょうね。もう原発はいらないっていうことがねできるんじゃないかなと思いますけど ね、
はい、これは、まあ、体温36、7度ありますから、
はい、
真夏前だったらこう熱さまシートみたいにピタッと発電自分でできちゃうみたいなね。
そうですね。そうですね。
そういうことですよね。これはね、
まあ、そういうことですね、はい、簡単に言うと、
ね、まあ、ただマイクロワットって電力がどうなんだっていうことではあるかもしれませんけれども、
はいはい、
今の LED 系の例えば電光掲示板のようなものとか、はい、ああいうものでしたらかなり賄えますし、
そうですよね、
だいたいどうでしょうか、10センチくらいだったら、そう
今これ見ると 1センチ角で12マイクロですから、うんうん、10センチ四方だったらまあ1ワットぐらいできちゃうわけですよね。要は、まあ、
十分ですね。
十分ですよね、
うん、
結構すごいと思いますよ。
そうですよね、はい、でしかも大掛かりな装置ではなくって、
はい、
本当に今言ったペタッと貼れるようなものでこれが可能となってくれば、
はいはい、はいはいはい、だからそのうちあれですね、これが本当にねできるようになればドラッグストアに行って、
うん
ね、そのピタッとシートを買ってきておでこに貼ったら、あちょっと電気足りないときはドラッグストアに行こうみたいな
面白い世の中に、
そういう世の中になる、まあ、できちゃうですよね。
そうですよね、
技術的にはできちゃうんですよね、
うん、充電したいものはそれの素子でできたバッグを作っといて、それを担い でその中で発電して、はい、で貯めておくとかってこともできそうな気がしますよね。そうですよね、充電したりとかね。
だから本当にね、あの今こういろいろ世の中見とくと、その技術的にはね何でも今できちゃう世の中になってるなと。でも それが例えば海外ではこんなにできてるのに日本でなぜできないかっていうとね、うん、やっぱりその制度の問題とか意識の問題とか、うん、そういったことじゃないかなっていう気はしますよね。だからみんながこう一緒に考えてやっぱり、政治を動かしていく、制度を動かしていく、そうしていくことによってそういう、まあ、理想的な社会っていうのはある意味、まあ、簡単に手に入るんじゃないかなというふうにも思いますね。
ワッファリさんのフィールドでいくと太陽光発電も、政府の制度にいろいろと振り回された時期もありましたし、
いまだに振り回されてますね本当にここ最近
ソーラーシェーリングもそうですしね
はいはいはい、うん、もう本当に そことの戦いみたいなところありますよね、うん、
まあその以前のいろんな意見とか、はい、今までの動きなどについても、はい、FM ハイのアーカイブまだしばらくね、はい、お聞きいただけるようになっております、
はい、
最終回で終わりではありますがお別れではありませんの で、はい、でね、また来ていただいたりとか、はい、お話を伺えるということができるそうですから、はい、気になる方はアーカイブ何度でも聞いていただいたりとか、またリクエストしていただければ、はい、岩堀さん登場してくださると思いますので、
はいはい、そうですね、また機会があればぜひ、はい
ね、
はい、参加したいと思います、
はい、描いていた未来が近づいたり実現するたびにはぜひ登場していただきたいと思いますので、
はい
はい有益なお話長い間ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
発電マンの太陽光発電ラジオ講座、今回も発電マンの岩堀義弘さんでした、は
い、どうもありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。